お祈りをお捧げいたします。恵み豊かな私たちの天のお父様、日々の生活からひととき離れ、この静かな自然の中で過ごすこの夕べのひとときを感謝いたします。かつてエリアに現れ語られた主は、岩々を打ち砕く大風の中におられず、地震の中にもおられず、火の中にもおられず、その後に聞こえてきたか細い声を通して語りかけてくださった、その主が今日一人一人に御言葉を語りかけてくださるとき、どうぞ私たちが心を静め、そのあなたの御声を聞き届け、また答えていくことができますように取り扱い導いてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はテモテへの手紙第1の4章のお言葉を共に見ていきたいと思います。主と御言葉に信頼するというテーマをいただいていますが、この第二集会では信頼し専念すると題して、御言葉に信頼する姿勢をご一緒に学ぶことができたらと思います。私たちは信頼して揺るがない価値を置いているからこそ、心を注ぎ、時間を注ぎ、情熱を注ぎ、また力を注ぎます。パウロはそのことを一言で専念しなさいとそのように表現しました。第一テモテの4章から御言葉に専念する姿勢を共に学んでいきたいと思います。ご存知の通り、テモテへの第一の手紙は使徒パウロが弟子であったテモテに宛てて記した手紙です。当時テモテはパウロが開拓したエペソの教会で牧師として仕えていました。この手紙が記されたのは紀元64年から65年頃だったのではないかと考えられていますので、使徒の働きよりも後の時代になります。最初の集会で使徒の働き20章からミレトスの港でエペソ教会のリーダーたちに語られたパウロのメッセージをご一緒に学びました。パウロはそのメッセージの中で、間違った教えを説く者たちが教会に悪い影響を与えるようになると警告していましたが、この手紙が記された時点ではパウロの心配した通りのことが起こっていました。そういう意味では午後の最初の時間に学んだ御言葉の後日談と言ってもいい内容かもしれません。そういう状況の中で、若い牧会者であったテモテは重圧を感じていただろうと思います。よく聖書の仲介書を読むと、若いと言ってもテモテは30代後半やあるいは40代ぐらいだった可能性もあるという、そのように説明されていますけれども、私も同じぐらいの年齢なので、この時のテモテのことをすごく身近に感じています。テモテのことを愛する我が子と呼ぶほどに慕っていた、気遣っていたパウロは、この手紙を書いたとき、本当であれば実際にエペソの教会に行きたい、エペソを訪ねてテモテを励まして具体的なサポートをしてあげたいと考えていました。しかし、いつ行けるのかわからない、そういう状況の中で、まずは手紙を書き記すことにしました。 それがこの手紙の背景です。その中で今日特に注目したいのは4章13節のお言葉です。第一テモテの4章13節、私が行くまでに聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。ここで専念しなさいと訳されている言葉にはとても興味深い意味が含まれています。実はこの言葉が同じ言葉が第一テモテ書にすでに複数回出てきています。まず一章の3節から4節の中にある人たちが違った教えを教えたり果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさいとありますが、ここで心を寄せると訳されている言葉が専念すると4章13節に訳されている言葉と同じ言語です。また4章の1節にも同じ言葉が出てきます。しかし御霊が明らかに言われるように後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。ここで心を奪われると訳されている言葉が専念すると同じ言語なんです。1章4節でもまた4章の1節でも偽りの教えに魅了されて心奪われて夢中になってしまっている、そういう人々についての言葉ですが、そこではネガティブな意味で用いられていました。ところが4章の13節では同じ言葉がテモテの使命について積極的な意味で用いられているわけです。ここからわかることはこれらのことに専念しなさいとは心を奪われていてください、熱中してください、夢中になってください、そういう意味合いも含まれているということです。しかもこの言葉には動作が継続していく、そういう意味合いの命令形の言葉が使われていますので、専念し続けなさい、夢中になり続けなさい、そういう意味が込められています。皆様は今何に心を奪われているでしょうか。誰かに恋をすると心が奪われるという表現をすることがあります。あまり日本人は使いませんけれども、そういう経験あるでしょうか。あるいは何かに熱中していることはあるでしょうか。このことについては聞かれてないのに何時間でも話せる、皆さんの周りにそういう方いませんか。夢中になっている、そういうことです。清水教会の中高生や青年たちと話しているとみんなそれぞれの分野を持っています。全然聞いてないのに一方的に話してきます。ある人は特定のスポーツのことを話して、学生であれば自分は何秒台で走れるんだと、そういう話があったり、ある人は特定の音楽のグループのことを話します。以前別の集会でも話したことがありますが、中学生あ高校生の中である昆虫が大好きな子がいます。それはゴキブリなんですけれども、ゴキブリが大好きで海外から輸入されたのを飼ってるんですが、女の子です。それをすごく楽しく話してくれて、最近私はゴキブリが怖くなくなってきました。ある人は特定のお菓子が大好きでそのことをすごく話します。彼らが同じ熱量で聖書にはまっていったらどうなるんだろうというふうに思います。オリンピックが昨日まで行われていましたので、 見ておられた方もおられると思いますけれども、先ほど食事の席で少し話題になったといいましょうか、私から出したんですけれども、私はスケートボードがすごく好きなんですね。見るのも好きですし、実はやるのも好きなんです。で今回のオリンピックでは本当にスケボーだけはじっくり見ました。堀米雄斗君と白井空君、分かんない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本当にその滑りに私は魅了されて、次の日に息子にも、妻にも動画を見てもらって、本当にかっこいいでしょって話をしました。何に夢中になっていくのか、そして何に専念していくのかということは大切なことです。もし私たちが良いことに夢中になり続けていくとしたら、日々良い影響を受け続けることになります。で逆に、良くないことに夢中になっていくとしたら、良くない影響を受け続けることになってしまうわけです。影響を受けているということは最初はほとんど気づかないかもしれません。自分もあるいは周りも。でも継続して積み重ねていくうちに大きな違いが現れてきます。今あなたは何からの影響を受けているでしょうか。また何に心を用いて、時間を用いているでしょうか。7節と8節、第一テモテ4章の7節と8節を見てください。俗悪で愚にもつかない作り話を避けなさい。むしろ経験のために自分自身を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬も少しは有益ですが、今の命と来たるべき命を約束する経験は全てに有益です。経験のための鍛錬という言葉が使われていますが、鍛錬というのはまさに積み重ねです。オリンピックの選手も、もう1日にして出来上がっていくわけではないはずです。強靭な肉体も、また研ぎ澄まされた感覚や技術も、そして大舞台で立っていける精神力も、毎日の鍛錬があってこそ身についていくものです。15節に、これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょうと書かれています。継続の結果は、最初は少ししか見えませんけれども、やがて全ての人の目に明らかにされるとあります。筋トレをしても1日では何も変わらないかもしれません。1週間でもあまり効果は分かりづらいかもしれません。でも1ヶ月続けていくと変わってきます。そして1年が経てば、もう誰が見てもやってますよねっていうふうに気づくわけです。今日の御言葉は、直接は教会の監督であったテモテに語られた御言葉ですが、クリスチャン一人一人にも適用することのできる言葉です。また教会の姿を教えられる箇所でもあります。少し今日は前置きを長く話しましたが、ここから私たちが熱中し、そして専念するべきことについて、3つのポイントで順を追って見ていきたいと思います。多分どの牧師が話してもこの3つのポイントになるというポイントでお話します。今日第1番目のポイントは、聖書の朗読に専念し続けるということです。聖書の朗読と聞いても、専念する事柄としてのイメージがあまり持てないという、そんな 率直な感想を持つ方もおられるかもしれません。礼拝プログラムでもどうでしょうか。聖歌隊をすごい楽しみにしていますという人は教会におられるかもしれませんけれども、聖書朗読の時間が何よりも楽しみですという方はあまりおられないかもしれません。しかしパウルは最初に心を注ぐべきこととして聖書の朗読を挙げています。2つの事柄を考えてみたいと思いますが、第一にパウロやテモテの時代は聖書を朗読する時間は貴重な時間でした。当時まだ書籍の印刷技術はありませんでした。ヨハネス・グーテンベルクが印刷機を発明して世界で最初の印刷物として聖書が印刷されるようになるまでは15世紀まで待たなければなりませんでした。聖書は当時はまだ巻物の形で一書ずつしか手にすることができないので、今の私たちの手元には66巻がありますが、このような状況ではありませんでした。多分キャンプに66巻持ってこられていると思いますけれども、新約聖書だけの聖書もありますが、一書ずつしか手にできませんでした。しかも各書に100万円を超える高額な価値があったといいます。使徒の働きでエチオピアの宦官が馬車の中でイザヤ書を朗読していたと書かれていますが、あのようなケースは本当に特別な人に限るケースであったわけです。ですから当時のほとんどの人は聖書を読むためにはこのような礼拝に集わなければいけませんでした。ユダヤ人たちの会堂で代表者が会衆を代表して聖書を朗読して聞かせました。その時間は御言葉を慕い求める人にとっては何にも変えることのできない時間でした。しかし聖書朗読が大切な時間であるということ自体は今の私たちにとっても同じであるはずです。確かに今聖書はたくさんあります。各家庭にあります。クリスチャンホームであればもう一人一冊持っていますし、今私の手元にもスマホがありますけれども、この中には聖書が入っています。しかも無料でダウンロードできます。それでも御言葉の大切さは2000年前も今も少しも変わりません。なぜなら聖書に書き記された御言葉は今も昔も変わることのない神の言葉だからです。神の言葉を朗読し、その言葉に耳を傾ける、それは人の営みの中で最も意義深くそして大切な時間です。その時間を今私たちは共に過ごしています。いわゆるお盆休み、いろんな予定を組めたと思いますけれども、今日ここにおられるお一人お一人はただ御言葉を読むために、あ、花火もしましたけれどもいろいろありますけれども、何よりも御言葉を読むために集まってきました。最も尊い時間を共に過ごしているということを感謝したいと思います。朗読の大切さを確認するために心に覚えたいもう一つのポイントは、朗読という言葉に含まれているこの意味の広がりです。実は朗読という言葉には読むということだけでなく解説をするという意味も含まれていると考えることができます。実際歴史的に考えてもユダヤ人の街道における礼拝でも初期のキリスト教会の礼拝でも朗読とその後に解説が伴うということはいつもその2つはセットでした。お開きにならなくて大丈夫ですが、ルカの4章の16節から21節にはナザレの街道におけるイエス様の振る舞いが記されています。街道で預言者イザヤの書が開かれて 読まれると、その後すぐにイエス様はその箇所の解き明かし解説を始められました。ですからこの第一テモテの4章13節を現代の教会に当てはめて礼拝のプログラムに照らし合わせていくなら、この聖書の朗読は聖書朗読の時間だけではなくて、説教における御言葉の解説の時も含まれていると考えることもできます。それは朗読という言葉を考えるときに自然なことでもあります。なぜなら聖書は正しく読まれる必要があるからです。そのためには御言葉を直接聞いた当時の人々と、今の私たちもそうですけれども、読者の間にあるいろんなギャップを超えていかなければいけません。言語のギャップであったり、時代のギャップであったり、文化のギャップを超えて御言葉の意味を考えていく必要があります。そのような取り組みを通して聖書が読まれ解き明かされるときに、そこに記されている神のご計画が豊かに明らかにされていきます。そして強く迫る神様の御心に目が開かれて、その中で私たちの信仰は確かなものとされ、そして教会も成長へと導かれていくわけです。なぜなら聖書は神の息吹が吹き込まれている書物だからです。かつてエマオの途上で復活の主と出会い、その解き明かしを聞いた二人の弟子たちは顔を見合わせてこのように語りました。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちに燃えていたではないか。真理に目が開かれていくときに、私たちの心は熱くされていきます。彼らの心に灯された炎はすぐに他の弟子たちの心にも灯されます。夜であったのに、すぐに彼らはエルサレムに戻って弟子たちに分かち合います。そうするとエルサレムの弟子たちも私たちも復活の主に出会ったと語り合い、彼らの内なる炎が灯されて、それがローマ世界に豊かに広がっていくことになるわけです。それほどの力が聖書の中には含まれているわけです。御言葉を共に読むというそのこと自体をまず大切にしていきたいと思います。今日の第2番目のポイントです。第2番目のポイントは、聖書の勧めに専念し続けるということです。勧めという言葉も広い意味を含んでいます。この同じ言葉が別の箇所では慰めるとか、あるいは励ますというふうにも訳されています。この御言葉に生きていきましょう、この御言葉に共に歩んでいきましょう、そういう励ましのことです。私たちはまず聖書を書き記されたその言葉のその意図の通りに読むことの大切さをまず確認しました。だからこそ最初に朗読が求められています。でもそれで終わりではありません。正しく読んだ御言葉を行うものになっていく必要があります。聖書は神の語りかけであり、そして読む者には応答が求められているからです。そのことは普段のデボーションにももちろん言えることです。今日お招きいただいて御言葉を取り継がせていただいていますが、よくこういう機会をいただくと、牧師先生に説教の後に招きの時は持った方がいいですかとお尋ねするんですけれども、今回もお聞きしてません。しおりに書いてありました。招き祈りというふうに書いてあったので、もう御言葉が語られたらそこに答えていくということを船橋教会で大切にされているんだということを 教えられて励ましをいただきました。いつも御言葉に答えるということを考えるときに、ヤコブ書一章の御言葉をお読みします、お読みしています。お開きになることができる方はヤコブ書一章の21節の言葉をお開きください。ヤコブ書一章の22節からです。22から27までお読みしたいと思います。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったのかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです。22節が有名な御言葉ですが、25節にも着目していただけたらと思います。自由をもたらす完全な律法と少し難しい表現がありますけれども、これを聖書の御言葉と置き換えても差し支えありません。御言葉を一心に見つめてそこから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず、実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されますと書かれています。ここで一心に見つめてと訳されている言葉は、二つの言葉が合成してできています。一つは傍らに、そばでという言葉で、もう一つは曲げるという言葉です。この言葉はイエス・キリストがよみがえられたあの朝、弟子たちが空っぽの墓を覗き込んだあの言葉と同じ言葉です。一心に見つめるとは、覗き込んでいく、身をかがめるようにそこに集中していく、その姿を意味する言葉でもあります。身をかがめるようにして聖書を覗き込む、そこに心を向けていく、その時にまず私たちの心が変えられていき、そしてその結果として私たちの生き方も少しずつ変えられていくわけです。そういう意味でまず朗読があって、その後に進めがなされるということ、御言葉が実生活で実践されていくということは自然なことでもあります。教会は御言葉によって人生が変えられ、御言葉によって生きるようになった人々の集まりです。共に御言葉を読み、共にその教えに生きることがどんなに幸いな人生であるのかを証しする、そのような共同体です。特にバプテスト教会はその歴史をたどっていくときに、御言葉を探求して教えられた御言葉をすぐに実行する、たとえそれが周りの生き方と違っていたとしても、たとえその結果迫害されることがあったとしても、読んだ御言葉に生きていくということを大切にしてきた、そのような歴史があります。私たちもすぐに忘れる聞き手になるのではなく、読んだお言葉を行い、その先にある祝福を分かち合っていく、そういうものたちでありたいと思います。3番目のポイントです。3 3番目のポイントは聖書の教えに専念し続けるということです。ここに記されている教えという言葉は一つ一つのバラバラの教えというよりもむしろ体系的な教えを意味しています。聖書から導き出された教理というふうに言い換えてもいいと思います。また聖書を読むときに見えてくる今日最初の使徒の20章からも見ましたけれども神のご計画の全体像のことです。聖書はこの世界が始まる前からそして世の終わりのことまで書かれている唯一の書物です。聖書を通して私たちは人がどこから来てどこに向かっていこうとしているのかを知ることができます。昨年ある教会の特別集会にお招きいただいたときにそのテーマとして今をどう生きるのかというテーマをいただきました。今をどう生きるのか、そのことを思い巡らして祈って御言葉を読んでいきましたけれども今をどう生きるのかを知るためには私たちがどこから来たのかを知っていく必要があります。今だけではなくてどこから来てそしてどこに向かっているのかを知るときに今をどう生きるのかが見えてくるわけです。その答えが明確に聖書に記されている。そのことに感動して確信を新たにするそういう機会になりました。もしかすると教理の学びと聞いて堅苦しいイメージを持つ方もおられるかもしれません。全体を学ぶとかあるいは体系的に学ぶというよりは自分はここを学びたいとワンポイントの具体的な内容の方がもしかすると惹かれていく傾向にあるかもしれません。しかししっかりとした教えの理解を持つということは間違った教えから自らを守りそして教会を守っていくためにも大切なことでもあります。テモテ書には教えという言葉がたくさん出てきますけれどもそこには健全な教えもあれば健全ではない教えもあるということが記されています。ですから正しい教えにとどまり続けるために御言葉そのものに向き合っていく必要があります。よく本物のお札と偽物のお札を見分けるために最近聞いたことではなくてもうずっと前に聞いたことなんで今はどうかわからないんですけれども私が聞いた時にはそのための準備として本物を徹底的に研究するっていうふうに聞いたことがあります。本物を学んでいれば違うものが出てきた時にすぐに見分けることができるわけです。またこの混沌とした世界のただ中で神の御心にかなった考え方や生き方を身につけていくためにも聖書を全体として理解していることは大切なことです。近年コロナウイルスの影響で世界は揺れ動きました。私たちの生活も揺れ動きました。またそのウイルスが収まってきた後も大きな戦争が相次いで起こって世界はさらに混迷を極めています。経済的にも厳しい時代の中に置かれるようになっています。そういった揺れ動く世界の中で私たちはどうであったのかどうであるのかが問われているわけです。私たちもこの世界の中にいてこの世の人々と一緒に生きていますので悲しみや苦しみを共にすることは大切なことです。でも同時に私たちは聖書を通して明らかにされている神様の計画を教えていただいているものでもあります。今だけを見つめているわけではありません。終末に向かっていく世界の歴史のその中で今を考え今を生きていくわけです。そのためには 聖書を通して示されている神様のご計画を掴んで、主が示してくださっている希望をしっかりと握っている必要があります。パウロの時代もユダヤ人たちの迫害があり、そしてパウロのその後の時代もローマの迫害もさらに激しくなっていきました。そういう時代を見据えてパウロは語っています。揺れ動く時代の中で人たちは今だけを見つめるのではなく、最終的に神様が示してくださっている、見せてくださる栄光に目を向けながら今を生きる姿を証ししています。先ほど池田兄弟のお証しでローマ書の御言葉を最後に開いていただきました。私もここでローマ書の8章を開く予定で本当に用意していた御言葉そのものだったんですけれども、ローマ書の8章の18節お開きになることのできる方は目を向けてください。ローマの8章の18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。パウロはいつも私はこう考えますと語ることができました。聖書を読むとこのように言うことができるんです。私はこう感じていますと、あるいはこうであってほしいですというのではなく、私はこのことを知っています、だからこのように考え、このように生きていきますと、そう語ることができるわけです。これがパウロの歩みがぶれなかった秘訣ではないでしょうか。私たちは感情によって動かされたり、そして何かを選択したりすることがあります。私自身も非常に感情的なものであることを覚えます。それに左右されて落ち込む日も元気になる日もあります。しかし感情を基盤とした意味は時として安定を欠いてぶれやすくなってしまうこともあります。パウロは揺れ動かない神のご計画を見つめていたので、その場その時の状況に左右されて生きていく必要がありませんでした。もちろん悲しみに心揺さぶられることもあります。クリスチャンであってもあります。でもその中でも神様のご計画に私たちは立ってどう生きるのかを選んでいくことができます。そのように歩みを進めていくためには御言葉を、その教えを知っている必要があるわけです。そうしていくことによって与えられた証の機会も生かすことができます。第一ペテロの3章の御言葉をお開きください。3章の15節の御言葉です。途中からお読みします。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。私たちのうちに与えられている希望について尋ねられたときに弁明できる準備はできているでしょうか。弁明するために、証しするために最も基本的で、そして大切なことは私たち自身が与えられている希望についてよく知っていることではないでしょうか。神様の救いのご計画、十字架で示された神様の愛、そして私たちが救われたことにどんな意味がある、また私たちが祈り呼びかけている神様がどういうお方であるのか、それらのことを確信を持って、また感動を持って証しすることができるとしたら、それは本当に幸いなことです。思いがけない時に訪れる証しの機会を大切にしていきたいと思います。伝えることの内容が自分の中で整理されていなかったとしても、拙い言葉しか出なかったとしても、心の内にあふれるものを持っている時に その証を神様は必ず用いてくださいますので、御言葉に私たちは専念していきたいと思います。かつてパウロはエフェソの長老たちと別れるときに、あなた方を神とその恵みの言葉に委ねますと、そのように宣言しました。そう言えたのは、共に過ごした3年間の中で神様の計画の全体を伝えてきたからです。テモテにも私たちにもそのように教え、また信仰を継承し、教会を立て上げていくということが求められています。私たちもイエス様が再び来られる日まで、その日まで、その時まで教会は立ち続けていきます。いろんなことが教会は求められていきます。でも専念するべきことがここにはっきりと示されています。それは聖書の朗読と進めと教えです。その先には必ず成長があり、そして祝福が用意されています。この取り組みのために特別な重荷が与えられている伝道者、牧師のためにもぜひお祈りに覚えてください。きっと船橋教会は祝福されているので、牧師の仕事はどんどん多くなると思いますけれども、ぜひ伝道者たちが聖書の教えと勧めと朗読に専念できるように、ぜひ祈り支えていただきたいと思います。今日もし私たちが御言葉を高く掲げて、そして人生の基盤に据えていくなら、生活の中心に位置づけていくなら、その決断の先にどんな祝福と神様の御業が待っているでしょうか。備えられている祝福を受け取っていく、そういう歩みをご一緒に歩んでいきたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。主の前に静まり、まず短い応答の時を持たせてください。今日第一テモテ4章の言葉を共にお読みすることができました。私たちは日々の歩みの中で何に関心を持ち、何に与えられた時間を注いできたことでしょうか。何に心を奪われ、私たちは何に夢中になってきたでしょう。確かに御言葉に専念するということは、直接は牧師であったテモテに語られた言葉でした。しかし経験のための鍛錬は、すべてのキリスト者に求められている日々の生き方です。その基盤は御言葉への取り組みであることを確認することができました。私の日々の歩みにおいて、聖書は正しい位置づけを持っているでしょうか。主よ、あなたの御言葉を私の人生の基盤に据え、私の生活の中心に位置づけさせてください。そして御言葉の力を豊かに経験する、そのような人生を歩ませてください。そのように心に祈る思いが与えられている方がおられましたら、右の手を挙げて主に答えていただきたいと思います。御言葉を私の生活の中心に位置づけていきます。アーメン、アーメン。多くの方がそのような思いに導かれています。お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、この静かな夕べのひととき、一人一人の心に語りかけてくださるあなたの御言葉を共に聞くことができたことを感謝いたします。語る恵みをいただいたこの者自身も、語る前にあなたの御前に悔い改めの祈りを捧げざるを得ませんでした。本当にいろんなことに心奪われて、そして日々を 御言葉以外のものに目を向けて歩んでしまう私たちを、主をお許しください。そのような私たちに対しても神様はいつも語りかけてくださるお方であることを感謝いたします。そのようなものであるからこそ、繰り返し繰り返しあなたが私たちに語りかけてくださるお方であることを感謝いたします。私たちの前に今あなたの御言葉があります。この御言葉を生活の中心に位置づけ、この御言葉を人生の基盤として歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。そしてあなたが用意してくださっている素晴らしい祝福と御業を共に分かち合っていくことができますように、このひとときを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。